次に、暗号資産で必ず儲け話、ちょっと待ってに関するトラブルに注意。詳細は地域生活課電話 25-2380、 投資や副業の儲け話、マッチングアプリ、 SNS をきっかけにした消費者トラブルが年齢を問わず依然として続いています。必ず、確実、楽して簡単な儲け話はありません。また、小利回り、サポート、コーチしますなど、本当に稼げる方法を人には教えません。安易に信用せず、不安に思ったときは市消費生活センターに相談しましょう。ケース1として、友人から暗号資産を使った海外投資に誘われて、友人と海外事業者のマルチ取引の上部会員に、暗号資産を使った海外投資で短期間に300万円増やした、一緒にやろうと誘われた。消費者金融から借り入れし、100万円を支払って契約したが、配当を得る前に出金停止となった噂を聞き、友人に辞めたいと伝えると、友人も出金できず、上部会員との連絡も取れなくなった。ケース2として、マッチングアプリで知り合った相手に誘われて、マッチングアプリで知り合った相手から将来のために投資を勧められ、少額投資したところ利益が出た。続けて金融機関などから500万円借りて高額投資したが、その後利益を出金しようとすると手数料などの費用を請求された上に、払い戻しもできず連絡が途絶えた。消費生活センターからのアドバイス。よく知らない相手からの勧誘に応じない。友人からの勧誘でも怪しいと思ったらきっぱり断る。元が取れると勧められても借金をしてまで契約や投資をしない。内容や利益が出る仕組みが分かりづらい場合は断る。あなたの身近なところでも詐欺は発生しています。実際に市消費生活センターに相談があった件数です。投資や副業などに関する相談件数が増加傾向にある中、多重債務に関する相談件数も比例しています。簡単に稼げる、儲かることを強調する広告や副業の案内の相談も増えています。遠隔操作アプリを悪用して借金させるケースも目立っています。投資や副業に関する相談件数は、令和元年度8件、令和2年度8件、令和3年度16件、令和4年度12件、令和5年度14件。多重債務に関する相談件数は、令和元年度7件、令和2年度7件、令和3年度9件、令和4年度6件、令和5年度17件になっています。入金や契約前に市消費生活センターに相談。少しでも怪しいと思ったときや不安に思ったら、すぐに消費生活に関する相談を利用しましょう。相談は無料で、秘密は厳守します。市消費生活センター 25-3100、 日時月曜から金曜日、祝日を除く9時から15時、消費者ホットライン電話188、日時土曜日曜日10時から16時、インターネット消費生活相談、受付時間内に電話や来所が困難な人を対象に、24時間インターネットで相談を受け付けています。回答は相談受付後おおむね5日以内、同日曜日、祝日、年末年始を除くに回答します。クーリングオフの相談で急を要する場合は、電話または来所にてご相談ください。次に、市ホームページをリニューアルしました。詳細は広報課電話 25-2193、 市ホームページをより見やすく使いやすく全面リニューアルしました。トップページは室蘭の海や空をイメージした室蘭ブルーを基調に、どなたにも親しみやすいデザインにしました。リニューアルのポイントを紹介しますので、ぜひご活用ください。ポイント1、見やすさ。市ホームページは 閲覧数の約7割がスマートフォンやタブレット端末から閲覧されています。新しいホームページはスマートフォンやタブレットなどの閲覧する端末に応じて見やすいデザインに自動で変化します。ポイント2、分かりやすさ。利用者がその先をイメージできる分かりやすい7つのカテゴリの構成と階層構造に改善しました。ポイント3、探しやすさ。トップページに Google 検索を採用。よく検索されている人気ワードや注目記事も表示されます。また、各ページ上部に掲載しているページ番号をトップページのページ番号検索窓に入力することで、簡単に該当ページが表示される機能を導入しました。ポイント4、イベントカレンダー。市内で行われるお祭りやイベントなどの情報をイベントカレンダーに掲載して発信します。その日に行われるイベントや今後の予定もここでチェック。LINE のメニューもリニューアルしました。イベントカレンダーは市 LINE からもご覧いただけます。暮らしタブ、イベントカレンダーからいつでも確認できます。皆さんの催し、イベント情報を投稿してください。イベントカレンダーは市内で行う営利を目的としない企業や商店街、子育て団体、市民活動団体などが主催するイベントなどの情報を発信することができます。市ホームページイベントカレンダー内の投稿フォームから情報を入力してください。広報課の承認後、イベントカレンダーに掲載されます。イベントカレンダーを活用してイベントや街を盛り上げましょう。掲載できる例、お祭り、企業が行うイベント、子育てイベント、サークル活動、演奏会、発表会、コンサート、競技会、展示などです。次に、あなたの身近な相談相手、民生委員、児童委員。市内では243人の民生委員、児童委員が地域住民の見守りや困りごと相談に応じるなどの活動を行っています。お近くの民生委員へお気軽に相談してください。詳細は高齢福祉課電話 25-2872。 民生委員と児童委員、地域住民の立場に立って地域の福祉を担うボランティアです。民生委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣から委託された非常勤の地方公務員です。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を重ねています。給与の支給はなく、ボランティアとしての活動で任期は3年です。再任可です。次に、地域を守り、地域住民の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役です。自らも地域住民の一員として、担当区域の高齢者や障害のある人の安否確認や見守り、子どもたちへの声かけなどを行っています。さまざまな相談内容に応じて必要な支援が受けられるよう、地域の専門機関へのつなぎ役になります。地域住民を見守り、支えるネットワーク。民生委員、児童委員課、連携・協働する関係機構や専門職です。一番上に民生委員と児童委員協議会。これが民生委員・児童委員、主任児童委員と連絡を取り合っています。図で表すと、民生委員・児童委員協議会が外側にあり、民生委員・児童委員主任児童委員が内側にあります。この外側を配置されているのが市区町村、児童相談所、学校保育所、幼稚園、福祉施設、警察消防、医療機関、福祉事務所、ハローワーク、保健所、地域包括支援センター、社会福祉協議会、町内会、自治会になっています。そして内側に配置されている民生委員、児童委員、主任児童委員 の方は、児童福祉士、教員、ホームヘルパー、保育士、医師、ケースワーカー、保健師、ケアマネージャー、ボランティア、近隣住民、知人、友人になっています。こんな時は民生委員や児童委員に相談してください。高齢で一人暮らしのため不安。介護のことで困っている。育児のことで悩んでいる。地域に困っている人がいる、など。民生委員、児童委員には、法律に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密が他に漏れることはありませんので、安心して相談することができます。お住まいの地域の民生委員、児童委員がわからない場合は、高齢福祉課、電話 25-2872 にお問い合わせください。次に、高齢者実態調査にご協力を、6月下旬から、市では高齢者行政に活用するため、毎年調査を行っています。70歳以上、今年の12月末時点の高齢者がいる家庭に、民生委員が訪問し、世帯状況などの聞き取りをします。民生委員と地域の住民が触れ合う機会にもなっていますので、民生委員が訪問した際には、ご協力をお願いします。